とく
2018年の
あ、あゆみさんの、
あゆみさんの
今12回見たとか言ったらもう
あ、聞きたいよね、でもね
聞きたい、
いいですか、
え、ベストですか、
ベスト3、ベスト
3、3教
えてもらっていいですか、
あ、何したって私、
え、あの
ちょっと考えてもらってい
いですか、
なんか出したんですよ、ベスト
僕、ルッコラ食べてるんで、
うん、
ルッコラ、私が吐き出したルッコラを
違うルッコラです、
あ、ベスト3ファンタスティックビースト、
おーおー、あ、じゃあちょっとそこです、
はい、
よかったですか、
あ、よかったです、
これも見ました、
見たの、
うん、
あ、見たの、
見ました、
うちのお子さんも好きなんですよ、ハリーポッターシリーズ、僕ね、全く見てない、一本も見てない、
本当に見てるか見てないかどっちかですよね、
うん、どうですか、
かなり面白かったですね、
それは2が
数学というか、うん、そのハリーポッター私すごい好きなんですけど、はいはい、原作もすごい好きで、
うん、
その映画は結構原作をやっぱその2時間半とかに縮めてるからかなり端折られてて、あんまりそこまで好きじゃないんですよ、うん、美術とかは音楽とか好きなんですけど、うん、でもファンタビはすごいその脚本が J.K. ローリングとその原作者がやってて、うんうん、新しくその映画用に作ってるからちゃんとその2時間半とかの尺に収まってるし、ハリーポッターの要素もあってみたいな感じですごい好き で、で今回2作目なんですけど、1作目はハリーポッター見てなくても行けますみたいな感じだったんですけど、2作目は割とハリーポッターの要素も入ってきて、かなりそのハリーポッターのオタク向けに作られてる感じがして、で1作目からの続きでもあって、そのハリーポッターのユニバースの作品でもあってみたいな感じで、すんごい面白いと思って、
じゃあハリーポッター好きな人は結構
もうかなりいけると思います、でもそのせいで逆にそのファンタビーしか見てない人がそういう評判を聞いて2作目見に行かなかった人とかも多かったみたいで、まあ、それはどうかなとかも思うんですけど、私はかなり好きです、めちゃくちゃ面白かった、
そうな
ん、1の方が割とその誰でも見れるようにしてあって、
はい、
2作目の方が割とダークなんですけど、どっちもすごい良くて、あ、掘り下げてきたなと思って、これからすごい楽しみだ、5作あるんですけどね、
あ、5作あるんですか、
うん、
中途半端ですね、6作作ってくれる、
あ、うん、まあまあ
もう脚本を書いて2時間ごとにどんぐらい撮れるかって考えたら5作
だったみた
いな、ね、すごい面白かったですね、
へ、
いろいろ考察とかまたオタクの間で、ね、始まってるんで、
なるほど、
次どうなるかとか、これおかしいんじゃないかとかいろいろあるんで、
あゆみさんなんかありがとうございます。
あ、すいません。
石山さんなんか、
ん？
溜め込んでるんで、ちょっと聞いてみて。なんかその感想をちょっと溜め込んで
そう
な。
あ、そうですね。
ファンタスティックビーストは、
はい、
ハリーポッターのに出てくる、
はいはい、
その、魔法動物学の作者が主人公なんですよ。
うん、あ、そう、なんかそのホグワーツで使ってる、
すいません、教科書の、
教科書の、
著者の方が主人公なんです。
うん、魔法動物と、うん、
で1作目はいろんな魔法動物がふんだんに出てきて楽しい話になってたけど、
うん、
2は魔法動物の話というよりはそのジョニー・デップ扮するグリーンワールドでしたっけ、
グリーンデンバルド、
グリーンデンバルドっていう悪い魔法使いといい魔法使いとのバトルになってて、うん、割と魔法動物がおざなりになってる感じが俺的にはちょっと残念だったな、
うん、
もう少し魔法動物の話にしてほしかった、
うん、
それは何？ポイントとしては合ってるの？あんたの言ってる魔法動物に焦点は、
うん、ファンタスティックビースト&みたいなタイトルがついてるんで確かにそこはあれなんですけど、うんうん、
ハリーポッターは魔法使い同士の、
うん、
善と悪の戦いがテーマになってて、
うん、
そこからのスピンオフとして魔法動物に焦点を当てた物語がこれから始まるのかなと思ってたところに、
うん、
結局悪い魔法使いといい魔法使いのバトルにまた戻ってきたから、
ね、
ハリーポッター感は出てきたけど、魔法動物、
まあでも原作者がハリーポッターなんでそこのユニバースっていう点を考えると
っていう感じ、
すごくうまくできた映画なんですよ、うん、確かに魔法動物の点はすごい後からつけた感覚、
うん、
リアリ感が否めないんです
けど、ね、ストーリー的にはこれから大きく膨らむための序章なんだよ、うん、2は
だから主演がエディ・レッドメインなんですけど、今回の作品あんまりエディ・レッドメインが活躍しないっていう、
そうなんだ、
うん、
そこなんですよ、
あ、そうなんだ、
あの可愛いエディ・メインが、
ね、うん、大好きなんですけど私、
いいですよね、
上目遣いがね、
うん、
なんかちょっと控えめなんだよね、で意外とその魔法使いとして強い 人間っていう描かれ方してて、あ、そうなのみたいな。
もうちょっとこう
魔法動物を使った、
うん、そうですね、
アクションが欲しかったなみたいな、
まあ、無理やりつけた感が確かにありましたね。
まあ、3に期待してます。
なるほど。
それこそハリーポッターも血でとかいう話、家系がとかいう話がすごい関わってくるんで、だから今後その過去に出てきたハリーポッターで出てきたキャラクターが出てきたけど、今回のハリーポッター2、あ、ハリーポッターじゃない、ファンタビ2で、そこについてそこまで深くされなかったんで、次多分3以降で描かれてくる
だろうな。ハリーポッターってずっとイギリスの話だったの、で、ファンタスティックビースト1でアメリカの話になったの、で、アメリカではこういう事情になってました、で、2になってまた今度フランスになったの、
パリですね、
パリ、ヨーロッパだからイギリスと近いじゃん、だからそっちの話になってきたところで、ちょっとハリーポッターにまた戻っちゃった。
でも多分それは、あ、ごめんなさい、めっちゃ否定するみたいになるんですけど、ファンタビのニュートがすごい旅してる人で、魔法の物を求めてすごい旅してるんですよ。だから今までそのハリーポッターシリーズで私たちはそのロンドンの魔法界しか知らなかったけど、アメリカとか、
フランスではこうなってますっていう
事情が、次多分リオデジャネイロとかそういうところに
話が広がったんだよね、すごく、ものすごく。
だからその魔法界を知らないそのニュートっていうその主人公がいるんですけど、その人が知らないように、同じように私たちがそのロンドンの魔法界しか知らなかったのと同じ体で、アメリカであったりパリであったり次の舞台であるって言われてるそのリオデジャネイロであったり、そういうとこを見られるっていう意味では面白いんじゃないかなとは思うんです
けど。なるほどね。
俺はね、その悪役とか出てこなくて、ニュートが世界各国のいろんなとこ行って不思議な魔法動物を捕まえるワクワク動物ランドみたいな感じのやつが見たいかな。で、その背景としてこういうストーリーが進行してますとか、
まあその要素がすごい強
い。どっかにダンブルドアみたいな名前が出てくるとか、そういうのが見たかったかなって感じ。今回が
っ
つり
結構。ファンとしてはユニバースでつながってほしいとこあるので、今回はおおっていう感じでしたけど
ね。がっつりね、ストーリーがちゃんと。
あのね、
石垣さんを降りていかなきゃいけない感がすごい。
右見て左見てみたいな。
俺ね、ほんと全く見てないんで、客観的にどういう感想なのかなと思って分析してたところなんですけど、相反するもんなんだなっていうのがよくわかりました。
こうね、愛があるゆえに愛憎がこう相反してます、ね、
私はすごい好きでした。面白いと思った、
期待するものの違いですか。
だからなんていうんや、そのハリーポッターは映画化するときにもともと原作があるから知ってて見るっていうので、どういう風に映像化されるだろうという面白さがあるじゃないですか。でもそのファンタビは J.K. ローリングが新しく書いて、制作にも関わってて、
映画用に書いてるんですか、そもそも。
あ、そうですそうです。だからその映画館で初めて知る事実とかも、てかもうほぼ全部がそれなんですけど、それがすごい面白いから、すごい衝撃でハーってなったりとか、
なるほどね、
あ、どういう要素今入れてくるんだみたいなのがあるから。
ファンタビのね、すごいいいとこがあって、衣装がすごいいいの。
もうめちゃくちゃ好きですね。
イギリスなの。
ワンの方が好きでしたけどね。
レディ・レッドミンの、あのスーツ姿みたいなやつが可愛いんだよ ね、 いいね。
私あのファンタビのヒロインのティナっていう人がいるんですけど、その人の髪の毛に憧れすぎて、美容師さんにその人の髪の毛に切ってくださいって
言っちゃいました。
言っちゃいました。
言っちゃいました。もう行っちゃったん
でしょ。だからしょうがないね。
いや、なるほど。でもそれぐらいいいってことでしょ。ね、
私はすごい好きです。
俺も良かった。
原作が好きな人の評価がすごい高くて、映画しか見てない人の評価が高くてみたいなので結構割れてる
感じ。ボヘミアン・ラプソディ的なジレンマ
が好きだ
ね。僕ね、あの僕のね、いつもやってる女子に、女子さんの女の子がいて、ハリーポッター大好きなんですよ。で、その子にゲームオブスローンズをもうゴリ押し、しすぎて、もう絶対見ませんって言われて、
逆効果。
でも多分見たら絶対好きなの、
うん、
でも石上さんがそんな言うんだったら、ハリーポッターを全話見てくれたら私もゲームオブスローンズを見ますって言われたんですよ。
見なさいよ、じゃあ、ハリーポッターを、
でも、ハリーポッターってやっぱ小説、
まあね、小説
ハリーポッター面白いよ。だって3はあれだよ、アルフォンソ・キュアロンだよ、監督が。
知ってる？
そうそうそうそうそう。
それから見れば。
ええ、わかんないですよ。
わかんないか。
でもさ、どうなの？
何が？
いや、俺全く原作読んでない人が、
全然面
白い。そういう人多いと思いますよ、多分。
俺も読んでないの。
しか見てない人。
読んでないの？
家にあるけど。
ああ。
まあいいや。 ああ本当に面白いですか。
面白い面白い。
私は映画はあんまり好きじゃないので。
あ、原作の方が好きですか。
うん、盛り上がってみればいいよ。
でもね、僕のハードルとしてはあのロード・オブ・ザ・リングはすごい立ちはだかってるんですよ。
好きだからね。
ロード・オブ・ザ・リングあんまりなんですよ。
だからさ、
原作好きなのに
J.R. トールキンと J.K. ローリン
だから、うん、そのハリーポッター見るハードルがものすごい高いんですよ俺、うんうん、僕の中で。
なるほどね。
あの比べちゃうからどうしても。うん、
全然違うからね。
いや違うんだけど、ファンタジーでしょ、
時代も設
定も全然違う。
ハリーポッター現代ですからね、うん、
イギリスだからね、
うん、なんか
うん、
そっか、
どういう 気分で見りゃいいんだ
ろう。だってゲームオブスローンズと指輪物語と
同じ気分です。
同じ気分、
違う、
完全同じ気分ですね。
そう、だからそれもちょっと最初ゲースロを見る障害になってたというか。
あ、そうですか、そうですか。
なんか、指輪物語っぽいんだろうなみたいなのはあって、でも見たらすんごい面白くって。ファンタジー要素そこまで強くないから、
いろんな人が面白いっていうやつは見たら大体面白い。
そうそうそうそう、
そうね。
あんだけ世界的に売れてるわけだから。
僕がハリーポッターシリーズを全部見たら、うん、ゲイスロファンが一人増えると思ったら見れるかな。
ゲイスロの優先順位高すぎるでしょ。
そうだね、あゆみさんの第2位
見れるかもな。
第2位かな。
あ、行こうか、う
ん、あ、もう忘れましたね今。
じゃああゆみさん第2位お願いします。
第2位、コールミーバイユアネーム。
あ、君の名前で僕
わかんないって言ってましたよね。あ、見てないんです。
見てないというか、あの、あ、見てないんです、うん、見てないんですけど、
なんでそんなみんなが好きなんでしょうね。そうそうそう、みたいな話して
ます。僕の見てない偏見から言うと、なんとなくわかる、なんとなくわかるっていうのは、その同性同士の恋愛ってやっぱ美しいと思うんですよね。
なんかね、同性なんかそこを描いてないのが私は一番その評価すべきポイントというか、同性愛の映画で今までやりがちだった要素を全て省いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、本当に恋愛の映画として見れるし、一個一個の場面がすごい丁寧なんですよね。セリフがそんなに多くなくって、電車のシーン、駅のシーンってありますか、う
ん、
見られましたよね。
見た、
すんごい好きで、また同棲、あのグッズ好きな、グッズ大好き芸人、映画グッズ大好き芸人みたいなことしてるから、うん、すぐエリオと同じリュック調べて買ったんですよ、うん、
あのリュックね、
黄色と、あのインビクタっていうリュックなんですけど、
あ
の
エリオ同じやつがあったってことですか。
いや、同じモデルじゃなくて、エリオが背負ってるのはもうヴィンテージで今売ってなくて、まあ同じ配色のやつで買ったんですけど、なんかね、あの映画やっぱ美しさもありますし、うん、そのセリフをその極力配して語るうまさみたいなのもあって、美術とかもあるし、衣装とかそういうのもすごい好きで、でその同性愛っていう LGBT の話で言うと、うん、最近見た映画で、カランコエの花っていう映画が
ほ
んのすごい良くて、いや、なんかあれ本当なんかそんなに何にも予備知識なくて入れずに見ていただきたいんですけど、今でも本当やってなくて、どこでも
全く情報入れてなくて、
はい、
あのあゆみさんのツイッター情報だけ見てるんですけど、うんうん、そもそもどこ映画ですか。
日本の映画だ。
あ、日本映画なんだ。
で、39分しかない短編
みたいな。え、そうなんだ。
なんですよ。すんごい良くて、
なんか予告編でさ、あの男の子がさ、なんかうちのクラスにいるんじゃねみたいな、うん、あ、全然知らないかないよ。
知らない。
なんか高校2年生の、あの、まあ、青春ものみたいな感じなんですけど、
要は自分のクラスに、
うん、LGBT の人がいるかも、
レズビアンの子がいるんじゃねみたいな話になって、
うん
っていう話なんだよね、うん、
なんかそうそう、なんか自習になっちゃって急遽、ね、その保健の先生が来て、うん、その LGBT とはみたいな話についてするんですけど、うん、それをやってるのがそのクラスしかないくて他ではやってないから、うん、うちにもしかしたらそのいるんじゃないかという疑いが始まって、じゃあ誰が LGBT の人なのかっていうのを探すみたいなとこから始まるんですよ。
そう結構きついですね。
結構きついよね。
すごい39分なんですけど、一個一個のシーンがものすごい丁寧で、
見てる側にも誰がその、
そうそう、分かんない、
疑われてることが分かんないから、それでもそれを探しちゃう目線が、うん、クラスの男の子が
それを特定しようとして躍起になっちゃうっていう気持ちとリンクするって話だったんだよね。
あれはもう本当にかなり良かったですね。 LGBT の映画結構私好きでよく見るんですけど、一番すごい視点が新しくて、今クラウドファンディングとかもやっててもやろうかなって思って、
ゼロ日本が目指してるっていうのがいいよね。
でも本当やってないんでソフトで見るしかない感じなんですけど、なかなか公開してるところも少ないんで、まあ、これから公開拡大するかもしれないですけど、
君の名前は僕で、君の名前で僕を呼んでも、割と古典的なフランス映画とかでも結構ある話で、割と別に今2018年の映画っていうより昔からそういうのやってるじゃんみたいな感じはあるよね。
ある。
ただなんかそれが時代にフィットしたみたいなところがあって、今 LGBT に寛容になるっていうことが、
まあ、映画増えてきてますしね。
まあ、それってあれだよね、俺がさうだうだ石山さんに感想を聞いたところで、わからない空気感っていうのはやっぱありますよね。
時代が逆に今不寛容だから、それに対す映画はいつも左翼的な運動だから、その世間はこうだよねみたいなところに対抗していくために映画があって、だから常に映画はなんかそのトランプ政権的なものに反抗するものとして存在してて、
だから逆にそれが問題というか、ディズニーで最近問題だなって思うのが、それにはめすぎてるとこがある部分もあって、女性だから強くないといけないとか、黒人が主人公じゃないといけないとか、LGBT とかもそうですけど、
逆ポリコレみたいな感じになってますよね。
そうそうそう、だからそれを強めすぎて逆にどうなのかな、逆ステレオタイプみたいなのもあったりとかして、だかそれがないんですよ、コルミバイアネは。本当に自然に
普通にね。
そうそうそうそう、
なんかね、その見方が見てないからね、
大体わかるでしょ。
わかるよ、わかるんだけど、意外と難しいなと思って見ちゃうんだよね。そう、ムーンライトもあってじゃないですか。ムーンライトもそうだし、なんだっけ、これも今回のもそうだし、あと
見方がね、
ブロックバックマウンテン、まあもうそう
だね、ブロックバックマウンテンもね、
だからもうなんか特殊なものとして
描いてること
自体が、
描いてること自体がピアなことで、
世間の方がもう潤化してきてるから、
そこを
映画で描くこと自体がもうなんかちょっと遅いよねっていう感じ
だから、カランコエの花とかはそれを結構なんか先いってる感じがすごい良くて、
いや別にその特殊なことで描くっていうわけじゃなくて、普通なこととして、普通なものとして見てよっていう視点、
なんかそう、面白くないから言いたくないんですけど、カランコエの花はかなり LGBT の映画の中でかなり先を行ってる映画だと思います。まあ、それはその見ていただいたら分かると
思うんですけど、見たいけど見る手段が、
そうですよね、
ないんですか、
クラウドファンディングしてリターンでその DVD やらブルーレイがあるみたいな感じ
であゆみさんどうやって見たんですか。
あの映画館でやってて見ました。
へ、それ単館系、
はい、あのシネコンですけど昔のやつやるみたいな映画館で、地元の映画館で、
昔のやつ何年、
昔っていうかあのちょっと前の映画とか、でも2番かみたいな感じで、いやすごい評判だからやりますみたいな感じで拾ってくれて、すごい結構見に出て、
あの君の名前で僕を呼んでの、エリオの相手役になる
オリバー、
オリバー、
アミハマ
ーが、の服装が80年代なのかな、
す
ごいダサいんですよね。でもなんかそれが野暮ったさがすごいいい感じなんだね。
あの衣装とかにも結構意味があって、それそう、原作の小説読んだら割と保管できるんですよ、それが映画で意味わかんないとことかが、
あの町山智博さんの映画無駄話でもやってるんだけど、原作の人が実際にその自分がイタリアの北イタリアで休暇過ごしてたらしくて、その時の体験結構多分に含まれてるらしいんだけど、自分自身はゲイの体験はないって言ってるらしいんだよ、けどあのエリオの体験は自分の子供の時だし、オリバーの体験も自分が25歳ぐらいの時の話だし、さらに言うとエリオのお父さんのの立場も自分が経験してること
だ。ええー、そうなんですか。
だからあの三者三様全部自分のことみたいな。だから完全に私小説らしくて、その辺見ると面白いかもしれない。気がする。だからもう LGBT とかことじゃないんだよね。ただそれはもう背景に過ぎなくて、本当自分のことをみんなに見てほしいだけで書いてるみたいなところはあるらしいよ。
続編も作るって言われてるんですよ ね、 そのビフォアシリーズみたいに
20年後ぐらい
のやつ、ね、うん、で原作はあるんですよね、その20年後に再開するシーンみたいなのが、 それを多分膨らまして作るんだと思うんですけど、うん、
それはちょっと見てみたいですね。
うん、あのコルミバエンヌもめちゃくちゃいい映画
な
ん
で、いや見たいなとは思ってたんですけど結局見てないんで。
美しいって感じですよね。
あのね、夏の
石山さんもそれしか言ってない。
そうなん
です。あ、聞きます。
意外とあの時もう見た直後でランキングに出たけど、いざ良さを言おうとしたら、
あ、そうか、お家で見たら、映画館で見たらもうめちゃくちゃ美しいです。
なんかぼーっとしちゃって、
そういう映画ってあんま聞く方が野暮
な
ところはあるけれども、ね、ポッドキャストだから一応 ね、まあ、ね、
なんかね、自転車、北イタリア、田舎、夏、この記号、
自転車が出てくる映画って傑作多いですよね。あの子卓球に ET、 何やろ、
多いですね。
クリーチェ、
今思ったのはあれ、
何、
リリーシュシュのすべて。
ああ、そうですね、うん、
リリーシュシュね。
で、君の名前で僕を呼んでは、うん、ずっと夏なんだけどラストシーンだけ冬なの
よ。そうなんですよ。
あそこがまたキリッと美しい。
それがいいですよね。
見るわ。
うん、
まあ、あの体力のある時というか、別に気持ちが穏やかな時に、うん、
穏やかですね、
はしごするような映画ではない感じ。
そうだね。あゆみさんの2018年の第1位聞きますか。
聞きましょうか。
聞くまでもないですけど、
はい、
ハンソロ。
ハンソロ1位なん
だね。ハンソロ1位。
上半期のベスト出した時逆転してたんですよ、うん、なんか試写でハンソロを見てて、うん、あ、でも6月末に公開かだったんで、どうしようかなと思って勢いでハンソロを1位にしてて、コル、あ、じゃあ逆か、コルミバイアネムが1位でハンソロ2位みたいな感じだったんですけど、まあ、ハンソロ7回目くらい見た時にあ、これいいなと思って
7回目で
ログワンとかもすごい好きだったんですけど、そのディズニー以降のスターウォーズで一番好きなのはログワンなんですけど、7回目見た時にあ、ハンソロいいなと思ってログワンをちょっと上回った。
6回目と7回目で何があったんですか。
やっぱその細かいとことかを知れると、音楽とかもすごい、ジョン・パウエルって、そう、私ね、今ヒックとドラゴンにめちゃくちゃハマって
ますよ、ね、
もうあれめちゃくちゃいいんですよ。
これね、ヒックとドラゴンね、一個も見てないんですよ。
いや、もうすごい、大傑作ですよ、ね、
これから見る楽しみがあるな
って。めっちゃ面白い、すごいですよね、あれちょっと。
いや、めっちゃ面白いですよ。
石上さん、
俺見、
あんた向こう側の人間かい。
急にこの2位になる展開。
1位は劇場でやったんでしたっけ。
うん、そうそうそう、1位が劇場で
やって、2位やってないんだ。
2位が移動するソフトする。俺1、2見たけど、1も、1がね、まずめちゃくちゃ面白いんですよ。
面白い。
今ね、俺撮っといてる状態なのよ。
で、2も、
見てください。
2もああいう CG 映画でって思うけど、うん、めちゃくちゃ面白いです。
最高の環境で見たいな
と思って。リル&スティッチの監督が撮ってて、もともとディズニーにいた人がディズニーを辞めて以降に撮ってる作品で、ディズニーできなかったことはおそらくやってるだろうなっていう。
あのね、
楽しみにしてる。
あの、本当に面白い。
めっちゃ
面白い。
ちょっとびっくりしたんですよ、最初。私、音楽から入ったんですよね。そのハンソロと同じ人、ジョン・パウエルっていう人なんですけど、がやってて、音楽聴いたらすんごい良くて、なんやこの映画ってなって。
そっから来たんですね。
そうそうそう、見たらめちゃくちゃ良くて、
あいみさん。
何これってなって。
あいみさんがすげえ騒いでる
って。もう大傑作。
なんだろうと思ったら、ヒック。ヒックとドラゴンは名作です。
すんごい良くて。3がちょうど今アメリカとかでやってるの、韓国とか台湾とかでやってるのに、日本で
その2がその2で
署名活動とかも起こってたんですよね。
思ってました。
で、すごい署名して、監督本人も署名した、2人いるんですけど、監督、うん、そのうちの1人がかあの署名したのに、それでもソフトフルされてしまって、うん、で、今回もまた署名活動やって
3が
私も署名したんですけど、やってくださいっていう。でもなかなか公開されてない。やっぱ2がやってないのに3をいきなり公開するっていうのは、うん、
まあね、
ドリームワークスのその配給権が、
でも関係ないですけどね、
うん、
俺らはね、
うん、
商売にする人に
とってはでもやっぱ当たんないと困るから、配給会社として
命がけだもん、私たちも。
曲がるよ。
東方東亜って、あの配給取ってるところに手紙書こうかなと思って。
俺も未来世紀ブラジル手紙書こうとしたことあるな中3の時に
見たいですよね、やっぱあのシネオケってご存知ですか？
シネオケ？
わかんないです。
映像流して特殊な
映像で石山に遠い目を送って
しまったあのセリフだけを残してその演奏 BGM を生演奏でやるっていうのが最近流行ってるんですけど、例えば郷土東京とかが主催でやってるんですけど、そことかにやって、まあ、外国ですごいやってるんですよ、ヒクドドラゴンのそういうシネオケみたいな。まあ人気のね、その
「スター・ウォーズ」はねよくね、
あそう、私一日上映行きましたんで、
あれはきっと上がりますよね。
うん、やっぱ違いますね、もう別の映画みたいになるんで、ね、でも当たり外れがあって、ララランドとかは結構そんな、
あ、
まあ、よかったですけど、歌入ってるんで、美女と野獣とかも見たんですけど、なんかあんまりかなっていうのがあって、
オーケストラがいい気がする。
E.T. とかスター・ウォーズとかそういう
の、ああ、そういうね、単純な。
ジョブ・リアムズがいいんじゃないかっていう。
確かに。
なんかジョブ・リアムズの、
うん、
あ、なんか明日あるでしたっけ、
あ、明後日、そう、私今回その東京にそのために来たんですけど、
はい、
ジョン・ウィリアムズの曲ばっかりやるコンサートみたいなのが
あって、そういうのあるの知らなかった、
ね、大阪でやってたのに東京のサントリーホールで見たいがために、
うん、
でまた東京フィルでやるので、
それを見に来たんですか、メインに。
そうそうそう、それがあって今回
東京、どんな曲やるんですかね。
スター・ウォーズを中心にやって、一部がまあいろんな曲、ジュラシック・パークとかジョーズとかインディ・ジョーンズとか、スーパーマンとか、E.T. とか、その有名なとこで、2部が全部スター・ウォーズみたいな感じで、
スター・ウォーズ推しなんだよ、
やっぱり。そうなん
だ、うん、で、関西フィルよりもやっぱ東京フィルの方が私好きなんで、
違いがあるんですね。
そうなんですよ、
一番好きな曲が
王座の間、
王宮の間、
王座の間、スター・ウォーズのエピソード4の最後に、
最後の、ね、
表彰式のシーンで流れる曲、
メダルもらうとき、
そうそうそう、あれ
なんとなくわかんないけどね、
分かる、う
ん、
ジョン・ウィリアムズ、私すんごい、あの今日誕生日なんですよ、ジョン・ウィリアムズ2月8日、おめでとうございます、
おめでとうございます、ジョン、おめでとうございます、
おめでとうございます。もうジョン・ウィリアムズ、ほんとなんか
不謹慎なんですけど、
死んだらすごい嫌だなってめっちゃ思って、
でも
割とジジイ
です。何歳ですか今、
80いくつとかなん
でしょうね、
うん、
でしょうね、見ててもおかしくない、
あの人と宮崎駿は一生生きといてほしい、
いや無理ですよ、
無理ですけど、
ジョン・ウィリアムズ、エピソード、スター・ウォーズのエピソードないんで最後って言ってて、あれで引退するらしくて、すごい多分気合い入れて作ってくれる、
ナインはね、
ナインはね、
あのエピソード789の過去作の、
うん、
そのスター・ウォーズの曲をちょっと使うじゃないですか、あれって確かに上がるんだけど、
うん、
ちょっとどうなのって的な気持ちもなくもないじゃん、
いいじゃん。
789はでも7は割と新しい曲めっちゃ作ってて、8が多分病気がちとかしんどくて、7の曲を多用してるんですけど、はいはいは
い、そうなんだ
だからなんかオリジナルでやってくれりゃいいっていう気持ちと、でもせっかくスターウォーズなんだからっていう気持ちのせめぎ合いじゃん、
多分ファンによっては全く違う
曲を使
う
と、
だからどっちにしたってたよね、
それロークワンはなんか一切使ってないんですよね、似てる曲は使ってるんですけ ど、ね、でもスピンオフだから、ハンソロはその元々のテーマをジョン・ウィリアムズが書いて
全部言われた
待って、ジュちゃんもっと泳がして
全部言おうと思った
ブラックフィッシュ、ブラックフィッシュを泳がしてブレンデンタリーを
泳がしてすぐ遅れてくるみたいな
オッケーオッケー、ごめんごめん、俺が入る隙がない、
う
ん、
そうそう、
だからあのでもそのさっき言ってたギャラクシーズエッジっていう、あの、うん、アメリカのスターウォーズのテーマパークがあるんですけど、そのために曲書いてたりとかするんですよ、めちゃくちゃいいんですよその曲が、スターウォーズ
っぽくて、日本でも聴けるんですか？
あの YouTube で聴けます
。あ、YouTube で、
うん、あのスター・ウォーズが公開してるんで。ジョン・ウィリアムズね、私もジョン・ウィリアムズのこと好きすぎて、うん、ジョン・ウィリアムズが亡くなったらどうしようっていう想像して泣いたこととかあるんですよ。
あのね、
あゆさん、あゆさん、ここは笑っていいんですよね。
あ、いいです、いいです。
一言言うと、泣かないでください。
優しいな。
なんかレイヤーが
亡くな
った時とかも、あのキャリー・フィッシャーが亡くなった時とかも、
キャリー・フィッシャーの話はね、ちょっと、ね、
ちょっと
やめてもらっていいですかね。
なんか、カラコエの花をやってくれた劇場、塚口さんさん劇場っていうんですけど、そこが、はい、バック・トゥ・ザ・フューチャーを3部作やりますみたいなところ、1作目の日で見に行こうと思ってたのに、キャリー・フィッシャーショックすぎてやめました、ね。
キャリーフィッシャーはね、
ショックですよね。
私もね、ちょっと、まあ、あの
あれかな、金雑でも言ったかな、
言ったかな、
うん、言ったかもしれないけど、僕の中のキャリーフィッシャーは恋人たちの中のキャリーフィッシャー
で、うん、あれいいですよね、
あれいいね。
であのいきなりビッグシック出しますけど、うん、ビッグシック見始めた時にちょっと恋人たちの床思い出したんですよね、う
ん、なんで
思い出しませんか。
いや
全く。
どこで。
あのね、序盤、
序盤、
あのちょっと仲良くやってるぐらいな感じ。
そうなんだっけ。
あったあった。
それがなんか似てたんだ
よ。なんかね、ちょっと同じ空気を感じたんですよね。
俺なんかさ、
うん、
その話と関係ないんだけど、
うん、
ビッグシックの、うん、そのおか彼女の方のお母さんがホリーハンターじゃん。
あ、そう。あれ分かんなかった最後。
分かんないよね、うん。でもホリーハンター最近すげえ映画出てるんだよ。
あ、そうなんですか。
なんか見るたびに息の長い女優だなと思ってますけどね。
いいですよね。でもあのエミリーのご両親が、エミリーが本人のインスタで紹介してくれてイラスト、日本でこういう人を描いてますみたいな。
すげえ。
すごい。いやめっちゃよくてさ、
そうだからあの映画さ急に変わるけど、ビッグシックって、
うん、
主人公のだから男の子と女の子が脚本書いてるね、
うん、
実際に。
そうそうそう、
そうだ
よね、うん、自分たちのね、
これネタバレだよね、ある意味ね。
うん、
まあでも本編ぐらいの書いてるからね。
そうか、
今さら。
でも良かったですね。
良かったね。
ビッグシックいいんですけどね、なかなか公開がもう少なかったんですね。アマゾンプライムで今 見られるんですけど、アマゾンプライムで見るとイラストが見られないっていう、
う
ん、あれなので借りてみてください
という。そうですね。
でもホームページで見れます。
あ、そうですね。ホームページにもあるんで。
穴がないよね、そういうことって。
なんか、うん、なんだろう、この先どうなるんだっていう、
うん、
予想外な感じが、
うん、そうですね。うん、
あの現代の映画っぽいなと思ったんだけど、
すごい今っぽかったですよね。
でも最後、あ、実話なんだと思った時に、うん、なんかその物語じゃない何かを感じたんですよね、
うんうんうん、
だからそれがすごい良かったんですよ、
う
ん、
終わり方もいい、切り際もいいし、うん、エンドロールもいいし、
あの映画としてそのなんだろう、いわゆるこのラブコメっぽいハッピーエンドの終わり方するんだけど、
うん、
途中がそうなってかないじゃないですか、
うんうん、ジャズアパートだからそういうのもあるんですけど
まあどこまでその史実にのっとった映画かわからないけれども、その物語の語り口とがすごい面白かったんですよね、
うんうん、
あゆみさんがやってるとかうんぬんじゃなくて、あゆみさんがやってるから見たんだけど俺、まあ、
そうそう、それかかるの嫌なんですよ。私がやってるフィルターがかかってしまうのが嫌で。そうそうそう、でも
見るきっかけには、ね、
そう、うん、なってじゃないと多分見てないですよ。
そうですね、
まあ、ジャドアパと絡みで見たいなと思ったかもしれないけど、
うん、
俺はそんなに引っかからないんで、
うんうんうん、
でも見たら
いいよね、
すげえ良くて。
2012年ぐらいにさ、キッズオールライトって、
うん、あ、そうそうそう、それ思い出した思い出した、うん、
だから家族の話って、
うん、
結論を出せないのよ、映画的に、
うんうんうん、
こうだよねって言えないもんだから、うん、家族みんなそれぞれ違うから、
うん、
だからこういう家族もありました、
うん、
あなたの家族も
ね、そうそうそうそう
っていう話で、やっぱ提示して最後に皆さんどうでしょうかっていう提示する終わり方っていうか、結論つけない終わり方っていうのがやっぱり現代っぽいし、
うんうん、
なんかこう真摯な作り方とか、
ね、家族映画のあり方が変わってきてるっていうか、うん、家族イコール仲いいですよとか、
そうだね、
家族イコールみんな一致団結しますよみたいな型を破ってきてますよね。
そうそう、それだけが正しいっていうよりも、うん、そうもいかねえじゃんっていう話を、うん、
だから
そのまま描くっていうか、
起承転結ある家族の話で終わってないっていうところが、
う
ん、
変に泣かせる終わり方にしてないっていうか、もうありのままこうだったです、
うん、
皆さんどうでしょうかって終わり方っていうかね。
だから逆に泣かせすぎると寒くなりますよ、
そうそうなんですよ、
最近で言うとね。
見終わった後に石山君が言ったファミリーツリーをまず思い出したのと、
あ、
ファミリーツリーじゃないや、キッズオールライトと、あと俺ファミリーツリー
も、でもファミリーツリーもそうかも
思い出した
の、うん、最後
で、
まあ、いろんなことあるけどっていうね、
そうそうそうそう、
少なくとも今いる人たちだけでも
そう
だ、
うん、
一緒に生きてこうじゃんっていう、う
ん、なんか普遍的な感動させるような映画じゃないんだなと思って、それがすごい良くて、ね、
いいよね最近それだから、
きっかけとしてはあゆみさん会うと思って見たんですよ、
うん、
でも本当に良くて、
うん、アレクサンダー・ペインでいうと、
うん、
サイドウェイとかもそうだし、
ね、あ
ネブラスカもそうなのかな、見てないんだけど、
ネブラスカめっちゃ評価高いですよね、見てないんですけど、
なんか無理に結論付けようとしないっていうか、今っぽいかそれが、
よかった
な。家族を肯定しなくてもいいというか、その映画として成り立たせてもいい風潮が今あるというか、
ファミリーツリーは本当そうかも。最後なんかあのキルトのさ、ハワイのキルトに
見てないので、あ、
こんにちは大丈夫です、
バラモリです、
バラトです
ファミリーツリーいいですよ。
あ、
でもね、キッズオールレッドの方がいいかもしれない。
あ、そうか、
両方好き。
うん、でもそういう映画
を押し付けないよね。
そう、押し付けない、うん、ある家族のあり方っていうのをすごい見た気がして、
ビッグシックもなんかそういう感じがした。
だから要は最初は普通のロマコメっ
ぽい感じだよ、ね、
終わり方になる、落ち着くのかなと思ったら、うん、そうじゃなくて、
多分あれが現実なんだろうね、
うん、でも史実に、まあ、あるリアルにのっとった映画ではあったの。
現実を見せつけてくれる映画っていいですよ。
そうなんですよね。
だからアポトチームで言うと、うん、あのノックとアップってあったじゃん、僕らの、じゃないな、無計画の命中男っていう変な表題つけられちゃった、うん、ノックとアップって映画があって、うん、あれも割と最後はいいオチだったなって
気がする。アパトを全然見たことがなくて、
アパトいい映画
を、ピクシックで初めて見たんですよ、うん、何がおすすめですか、アパト。
そのノックとアップと、うん、あともう一つ、ハワイに行くやつなんだっけ、
無計画の
命中男はノックとアップじゃん。
え、
ハワイのやつはネトラレ男のラブバカンス。
ネトラレ男のラブバカンスだ。あれも面白かった。
あれ面白かった。
でもノックとアップが一番面白いかもしれない。
そう、あと40歳の童貞男っていうのがアパートの代表的なやつなんだけど、うん、
その、うん、でもそれよりノックとアップの方が面白いか
な。ノックとアップのその後を描いた、
うん、あ、そんなのあんの、
ある、40歳のなんとか、なんとかって。
ただね、ノックタップも視点は、その、10代、ティーンの、モテない男の子の、その、童貞を卒業するかしないかみたいな話ではあるんですよ。ただ、そこだけじゃない何かはあるかなとは思いますけどね。
なんか見てみようかなって思った
んですけど。ちょっと、手出しづらい内容ではあるかもしれない。
そうな
の、結構、ソフトスリルとか多いですよね。
多いです、多いです。
ねえ、めっちゃみるみる詐欺みたいなのもしまくってるね。
でもあゆみさんのさ、
うん、
自分のものにしていく感じが結構気持ちいいっていうかね。
まあ、好きなやつ、
その好きなものは好きっていう主張がなんか俺は好きですけどね。
うん、ありがとうございます、うん、
そんなことない。
いや、確かにそうか
も、うん、
要はね、限られた時間の中でどの映画を見ていくかっても選ぶ作業じゃん。だから俺的にはもう評価の定まった古いのを見るのが安定してて、で古い映画見ることに全く抵抗がないから俺って、白黒だろうが演出がとろかろうが全然いいから。それこそあのファニーとアレクサンドルとか、何でしたっけ、あのスウェーデンの人、
カオリスマキ、
カオリスマキもそうだし、ほらイングマール・ベルイマンとか。
あ、ベルイマンね、
全然普通に見れるんだよね。
うん、
意外と特殊能力かなと思って。
でも見るのさ疲れんじゃん、
古いのってやっぱなんか
俺は全然疲れないんだよね。
あ、そう、
ソフトで見るの私あんまり好きじゃないんですよ。
映画館で見たいんです
か。
で
見たくて、やっぱ
しんどいから。シネマクティブに共通して
る。でもゲーソロとか移動で見ましたからね全部通勤電車で
一回見て
そうそうそうそう
ほとん
ど今まで
見ましたからね。嘘。確かに。まあまあそれはね。
1ヶ月で見たんですよ。すごくないですか ？1 ヶ月であの67話ですかね。
すごいですか？
そうそうそうそう。
すごい。
今1ヶ月で見ようと無理やなと思って、あの時頑張ったのみたいな。
抜けていくのも早いですよ。
そうなんですよね。
だからね、2週目いけます
よ。だからのんびりと。
1日1話見れば間に合いますから今。
間に合いますから。
3日前ぐらいだから、どっかで3日。
全然余裕ですよ。
1話ぐらい、1日ぐらい
で
見て。
あの、シーズン7見ればいいんじゃないですか。シーズン8の前で。
あんたさ、
何よ。
うん。ボックス買ったんでしょ？
ボックス買った。
何シーズン7だけ見ればいいと思って
た。シーズン7はもう見
たから。何やその逆行したこと
言うわけ。すごい宝の持ち腐れみたいな。シーズン
2だから、また徐々に見ていきます
けど。俺、怒んないけど。
石神さんどこまで見たんですか？
シーズン3の 1話ぐらいまで見ました。あ、これからあの4月15日にかけて、
うん、毎日見てたら間に合いますね。毎日見るってハードル高くないですか？
高い
っ
す。高すぎ。
1時間ありますからね、
うん、今石山に怒ってましたけど自分にも
自分への無知
が意外と振り回される。1話1時間あるっていうのはかなりなんかネックになってるんですよ。
いやネックですよね。でも
見たことない人にとっては、
ね、レッドウェディングってシーズン2だっけ。
でも3の
9話。
でも最初見てた時にそんなこと気にして見てたかって話ですよ。
ドラマは見てないよね。
ゲースロってずるくて、だいたいシーズンの9話とあと最後のエピソードごとの最後の5分で急に盛り上げてきて次に見させようとして、まあ海外ドラマの特色なんですけど、
それはそうです。
と思ったら次の続きで全然違うやつやったりとかするんです。
しますね。
全く同じ気持ちがさ、ここで出すのもなんだけど、うん、ER
出す。今 ER 出す。いい
やめようか。
いいよいいよ。
いいですよ。
したいね。
海外ドラマあるある。
ER も僕ら ER うるさいんですよ。ちょっと。
あ、そうなんですか。
見て最後暗転するじゃん。うん、でスタッフの名前が出ると、あ、終わったってなるじゃん。うん、その時の、あ、このままもう1時間起きて次のやつを見たいっていう気持ちの起き具合がゲースロ並みにやっぱ高いの。ER って。
ER って1話完結。
1話完結ですけど、全体として同じ登場人物が出てくるし、要は救急病棟のある1日が1話、うんうんうん、でまた、まあ、一応違うけど、
でもね、その1日1話が尊いんですよ、ER は。
今日はこんなことが
めっちゃあるでしょ、ER の。
で、この患者さんはまだ入院しててどうなるかわからないのが次の話に続いたりするから、
でまあなんかね、盛り上げどことして、その ER の中で犯罪者来て、うん、その人なんかされて
急だな
次とかっていう回もあったりもするするはするんですけど、基本的には1話完結、うん、でその ER で起こった1日を過ごすんですけど、その1日もクリスマスがあったり、うん、お正月があったり、うん、いろんな1日があって、
年間で365日入れられます。
今年もクリスマスが来たかとか ER 見て思うんですよ。
やばい、 ER 見たくなってきた。
いや、2人海外ドラマめっちゃ見てますよ。
違うんですよ、 ER と
ER はもう俺たちのもうベースにある
そうだから。海外ドラマ結構途中で断念することが多くて、ゲースはすごい最後まで見れたから、すごい珍しいな。
ER はね
シーズン15までありますから。しかも僕はね、ワンシーズン25話あります。
無理無理無理無理。
そうだよね。
そう考えるとすごい
よ。よかったよね。よく見たよね。
しかも1話45分あるから。
12か13くらいまで見てますね、俺。
全然最後で見た。24だけですね。フルシーズンみたいな。
24は逆に途中でやりました。
ああ、面白いですけど、ね。もう毎回終わったんですけど、
ね。そう、疲れちゃうと
思う。ER はね、虚しさなのよ。
そう。
人生、
人生なんですよ、ER は。
で、会社さんがいて、
人の人生の生き死にを扱う職業の人たちが、いかに傷ついて、いかに虚しさを感じて、傷ついて生きてるかっていうことを、最後必ず暗転してるときはそのお医者さんが、はあ、今日もダメだった
今日はね、毎回みたいな、毎回毎回命を扱ってるんですよ。
ああ、まあそうですよね。
だからその緊張感があるんですよね、1話1話
ずっとそれシーズン同じメンバーなんですか。
微妙に変わってく、変わってくんですけど、うん、ま、第8シーズン、まあ、第8ぐらいまで見たら結構満足
して、え、15シーズンでしたっけ、え、
何、僕15まで見てるんですけど、8まで見たら結構主要キャラが、
うん、なんかゲースローを見てしまった。今ゲースローより面白いドラマに出会わないんじゃないかと思って。
ER 面白いよね。
ER とゲースローとどっちが上、まあ、どっちが、まあ、話が違いすぎ
て、物語の引きとしてはゲースローの方が面白いですけど、うん、その
こんなに必死に見たの初めてやったんですよ、海外ドラマで。まあいいやみたいな、翌週みたいな、あ、翌週見れんかった、ハートバルーみたいな感じで結構断念してきたのが多くて、プリズンブレイクも断念したし、ハウスオブカードも途中でやめたし、まあ、あれ配信止まっちゃったんですけど、あとロストも途中でやめてみたいな感じで、ゲーストロだけはもう毎日夜3時とかまで見て。
わかります。
ER はね、もうね、人生の一部だから
切り離せない。
だからゲースローとはまた違う。
違うよね。
ゲースローはここ最近の趣味だけど、ER はもう子供の時から染み付いてるもん
か。ネットフリックスも契約した方がいいのかな、やっぱ。今、Hulu と Amazon プライ
ム。Netflix面白いですよ。
ER って今、どこで見る？
ER はどうやって見るんだろう。
でも多分あると思いますよ。
ありそうです
よね。DVD をもうシーズン10まで買
って。テレビとかでもよくやってますよね、深夜とか
に。そう、NHK でやってました、
ね。イダルって DVD 持ってる？
あの、4ぐらいまで買ってる気がする。
なんでみんなその DVD ソフトめっちゃ持ってる
んだけど。いや、それだけそれだけ。
ゲスロとイダル。
それ以外は持ってないですよ。
イダルはシーズン10まで持ってる。
あ、すごい。
持ってる。持ってる。でもね、安いじゃん、もう。
あ、そうなんですか。
とりあえずシーズン5まで見れば、シーズン5
で。いや、俺8まで見てほしい。
あ、グリーン先生か。
そう。
だからもうどこで降板するか分かってるから、先生。
あ、そっかそっか。
8はものすごい感動的ですよ。
これどうしよう、次、あ、次だ。いや、めっちゃ悔し
い。でも時代感じるよね。
まあ、ね、
ただ、その人たちが生活してて、
うん、
その日々を過ごしてるんだって感じは、すごい ER のっていうドラマは感じるんですよ。
一番最初のって何年前くらい
シーズン1は、ね、94年とかだと思う。
めっちゃ前や
ろ。俺ほんと学生専門
学校だ
った けどな。20年以上前
最初にハマってた
の。すごいですね、この海外ドラマの話でこんだけ盛り上がるって。
はい。
よし、
はい、ありがとうございます。
じゃあ終わりましょう。
やばい、はい、したらもう私ほんとにね、東京に来るときに一番楽しみにしてたんですよ、このキングダムの回。
マジっすか、嬉しい、
はい、
またまた
またまた
またまた、
本当に本当に、
はい、
じゃあありがとうござい
ます。ありがとうございました、は
い、
本当に。
ありがとうございました、
本当に。
楽しかったですね。
楽
しか
った
です。
ほぼほぼ芸術の話しかし
ない。いや、めっちゃ楽しかったよね。
ね、
またぜひ。
あ、8終わったら。
8終わったらやりましょう。
はい、確かに、
ここまでお送りしたのは、石山と
石上と
歩美でした。
さよなら。
ありがとうございました、いくさん。
終わんのこれ。
終わりまーす。